はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志里でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。先週はですね、私の勝手にと言ったらちょっとあれですけども、私が素晴らしいなと思っているインディーズアーティストをね、ご紹介したんですけども、先週はですね、割とロック系の方が多かったんでね、今日はインストゥルメンタル系のミュージシャンたちをご紹介したいと思いますよ。まずはですね、一組目は、UNO と書いて UNO ですね。ゲームの名前ではありません。ギタリストの大平重成さん、そしてピアノの大平さとみさん、ご夫婦で組んでいるデュオですね。情熱と哀愁あふれる自分たちのオリジナル曲の演奏を中心に活動しているギターとピアノのニュースパニッシュデュオですということですね。最新アルバムの第5楽章時空を超えてはですね、世界の車窓からなどでもオンエアされている、大変にね大きい反響を得ているということなんですけど、今日はですね、セカンドアルバムの月は光るのに収められている、私もね大好きな演奏をお聴きいただきたいと思います。曲はですね、例の有名なラ・カンパネルラですね。お聴きください。カンパネルラお聴きいただきました。クラシックをねご存知の方はよくこの曲は知っていらっしゃると思いますけれども、リストの曲ですね。リストの曲がこんな風になるのかというね、ちょっとした驚きがありますよね。いや本当に素晴らしい演奏で、なんて言うんでしょう、なんかね本当に全身全霊を込めて演奏している姿がね、いつも素敵で、あこんな風に演奏できたらなと拝見するために思うミュージシャンですね。これからもねぜひ頑張っていただきたいと思っております。さあ次にご紹介するのは大城理香さん、大城京香さんの お二人ですね。ご姉妹で、デュオをされております。実はこのお二人は私がもう西東京市で10年ほど行っている西東京音楽祭というイベントがあるんですけども、そこに出演していただいたご縁でね、知り合うことになったんですけれども、ピアノとフルートのデュオなんですけれどもね、 なんかこの人たちの演奏を聞いてると、なんか大河ドラマとかでね、なんかこう使われてもいいのになと本当にいつも思うような、素晴らしい作品と、そして演奏力でね、全く私とはやっている音楽のジャンルが違うんですけども、私がね、敬愛してやまないミュージシャンであります。今日はですね、このお二人の音楽物語というアルバムがありまして、この中からね、一曲ご紹介したいと思います。曲は桜降る道、大城理香さんと大城京香さんの演奏です。大城理香さんと大城京香さんの桜降る道、聴いていただきました。この曲はですね、フルートを担当している大城理香さんの作曲ということですね。この CD の中にですね、ご自身が書かれているライナーノーツが入っているんですけれども、その一部を簡単にご紹介したいと思います。私たちは確かな幻の手探りを探し求めて時間を生きているのかもしれません。行く先にただ圧倒的な愛情を求めて、人も音楽もということですね。すごくね、音楽を大切にされている方だなという、そんな印象があります。なんかね、私がちょっと不真面目にというわけじゃないんですけども、ちょっとね、まあ照れもあってね、 遊び半分で音楽やってますよみたいな態度を示している時があるんですけども、いや、 やっぱりね、真摯な態度で音楽に向き合っている人を見るとね、本当にもう胸が打たれますね。いや、もう反省反省でございます。さあ、次のミュージシャンご紹介しますよ。今度はですね、内藤道夫さん with 小仁田茂幸、このお二人のですね、組んでいるデュエット、かしこというね、お二人なんですけども、同じくかしこというアルバム名のね、和のテイストの音楽を聴いていただきたいと思います。このデュオはですね、小仁田茂幸さんのギター、そして内藤道夫さんの琴、この演奏をですね、ベースにしております。実はですね、小仁田茂幸さんは私が二十歳前後の時に、足しげく通っていたし、大久保のレンタルスタジオがあったんですけども、まあそこでいつもね、私、バンドの練習していたんですけども、そこのオーナーだった方なんですよね。先日ですね、もう約25年ぶりぐらいにお会いして、えらい久しぶりなんですけどね、なんか昨日も一昨日も会って話したような感じで、また話の続きが普通に、できちゃうっていう、なんかね、不思議な感じがすごくしたんですけどもね、やっぱり音楽やってる人って、なんかずっと何かいろんなものを探してるんだなーなんて思ったんですよね。かしこのライナーノーツに書いてあることをちょっとご紹介しますと、日本の伝統的な楽器を使った西洋音楽の演奏は今までも多くの例があります。また邦楽の世界にも西洋音楽の要素を取り入れた新しい楽曲が多く生まれています。以前からそんな試みは興味がありましたが、邦楽の知識も経験もなく機会が得られませんでした。幸い琴奏者の内藤氏と出会い、自作曲を琴で演奏していただける機会を得ました。科学の進歩によって全ての闇が照らされたとしても、人より先に存在するものに対する謙虚な態度がこの地に暮らすもの共通の文化の柱であると信じたいものです、ということをね、小仁田さんが書いていらっしゃるんですけども、やはりしっかりとした意志を持って音楽をやられてるんだなということがね、本当にわかりますね。かしこの桜という曲をお聴きください。 かしこの桜聞いていただきました。さあ続きましてはですね、私がライブをやるときは大抵ギターでサポートしてくれている、白石翔吾君というギタリストがいるんですけれども、彼のユニット翔吾白石ザ・システム・セオリーというねプロジェクトなんですけれども、アルバムタイトルも翔吾白石ザ・システム・セオリーという、形になっておりますね。彼がギタリストなもんですからね、彼がアルバムを出すということを聞いたときに、まあギタリストを前としたアルバムといいますかね、ギターアルバムになるんだろうなと思っていたんですけど、いやいや意外、映画のサウンドトラックのようなね、あまり自分のギターを前面に押し出しているというよりかは、いろんな場面に合ういろんな音楽、サウンドトラックのようなアルバムを作り上げている、そんなアルバムでしたね。フュージョンとも違うし、ジャズとも違うし、これは何だろうなという、まあ、ジャンル分けは必要ないんですけどね、やはりこれは彼独自の世界観なんだろうなと思います。白石翔吾くんの翔吾白石ザ・システム・セオリーからですね、太陽と砂お聴きください。 はい、白石翔吾くんの太陽と砂聞いていただきました。さあ今日はですね、インストゥルメンタルの音楽を演奏しているミュージシャンたちをご紹介しているんですけれども、もう一曲ね、素晴らしいミュージシャンをご紹介したいと思いますよ。今度はですね、田中光栄さん、ハーモニカ奏者なんですけれども、私のこの夢見の温泉村という番組もね、ご出演していただいたことがあります。東京都出身で15歳で10穴の穴が10個ですね、ダイアトニックハーモニカ、ブルースハープを始めたということで、20代半ばまでにはブルースや R&B を中心に演奏していたということですね。20代後半からはクロマチックハーモニカも習得し、ジャズを中心に演奏しているという方です。彼はですね、アフリカにハーモニカを届けるという活動もしておりましてね、この活動がハーモニカサンタというふうに名付けられているんですけれども、途上国を中心に今後も活動を続けるということですね。素晴らしい活動をされています。この田中光栄さんのアルバム Notes from the Air からですね、セピアお聴きください。光栄さんの空の音色というアルバムに収められているセピア聴いていただきました。さあいかがだったでしょうか。今日はですね、まだ全国的には名前が知れ渡ってはいないんですけれども、本当に素晴らしいミュージシャン、素晴らしい演奏を聴いていただきました。まあ世の中にある音楽というのはね、まあ本当に様々な形のものがいろいろありますけれどもね、ヒットチャートなどというものがあるばっかりですね、まあ売れてる音楽が勝ち組のミュージシャンで、そうじゃない人は 負け組なのかというとそんなことは全然なくてですね、売れてる音楽とは全く違う、いやむしろ売れてる音楽よりも素晴らしい音楽って結構世の中にいっぱいあるんですよね。いやこういう音楽をね本当にもっと世の中の人に知ってもらいたいなと思うわけですけれどもね。まあ人の好みもありますからね、私はこう一押ししたとしてもあんまり興味持てないなという方もいらっしゃるかもしれません。しかしね素晴らしい音楽であることには変わりはないのでね、ぜひこういうミュージシャンもいるんだなと、こういう音楽もあるんだなということをね、ちょっと知っていただけたらなと思いますよ。それではそろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の夏志聡でした。それではまた来週お会いしなさい。夢はもう見ないと言いながら